今日のメッセージのタイトルは、その日、残す言葉がありますか？その日残す言葉がありますかです。私たちはモーセの生涯を見てきております。彼の始まりはナイル川にパピリスで作ったカゴに入れられた血のみごであったこと。そしてその彼、後の彼の波乱万丈の生涯を私たちは見てまいりました。その彼は今、すべての生きとし生けるものが通らなければならないところにやってきました。モーセも私たちと同じように、いよいよこの地上を去る時が来たのです。聖書申命記31章1節から8節までを拝読させていただきます。そこで、モーセは続いてこの言葉をイスラエルのすべての人に告げて彼らに言った。私は今日すでに120歳になり、もはや出入りすることはできない。また主は私に、お前はこのヨルダンを渡ることはできないと言われた。あなたの神、主は自らあなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々の民を滅ぼし去って、あなたにこれを得させられるであろう。また主はかつて言われたように、ヨシアはあなたを率いて渡るであろう。主が先にアモリ人の王シホンとオグ及びその地にされたように、彼らにも行って彼らを滅ぼされるであろう。主は、彼らをあなた方に渡されるから、あなた方は私が命じたすべての命令の通りに、彼らに行わなければならない。あなた方は強くかつ勇ましくなければならない。彼らを恐れおののいてはならない。あなたの神主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう。モーセはヨシアを呼び、イスラエルのすべての人の目の前で彼に言った。あなたはこの民と共に行き、主が彼らの先祖たちに与えると誓われた地に入るのであるから、あなたは強く、かつ、勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを得させるであろう。主は自らあなたに先立って行き、またあなたと共におり、あなたを見放さず見捨てられないであろう。恐れてはならない。おののいてはならない。私たちは昨年4月からモーセの生涯を見てきましたが、いよいよ彼に関するこの礼拝メッセージも今日と来週で終わります。その彼の終わりが近いことを伺わせる言葉が今読みました箇所の冒頭に記されています。申命記31章2節。私は今日すでに120歳になり、もはや出入りすることはできない。また主は私に、お前はこのヨルダンを渡ることはできないと言われた。彼はここで120歳という自分の年齢を告げています。この120歳という年齢は、あのノアの箱舟以降人間に与えられている寿命の限界にあたる年であり、彼もそのことを自覚していました。このモーセの言葉は私たちに大切なことを教えてくれます。そうです。彼は自分の現状を知っていました。自分の肉体と心の状態を理解していました。自分は120まで神に生かしていただき、いよいよ主の働きを退く時が来ているということを彼は認めたのです。 私たちは自分の思いや願いがあるとき、神に問いかけ、時に神にしがみつきます。アブラムがそうでした。ヤコブがそうでした。ヨブやヨナもそうでした。かつてモーセもイスラエルの民への取りなしのために自分の命と引き換えに彼らを滅ぼすことをしないでくださいと神にしがみついたことがありました。しかし、この度彼は、あなたはヨルダンに渡り約束の地に行くことができないと神様に告げられたことについて、神様にしがみつき、このことを考え直してくださいと懇願することをせず、神が決められたことを受け止めました。コロナになり、家にいることが多くなりました。室内ばかりにいると息が詰まりますので、時々外に出て草木や鳥を眺めるようになりました。時に主は聖書の言葉を通してお語りくださいますが、神が作られた被造物を通しても大切なことを教えてくださいます。自然界を見ていますときに気がつかされることがあります。それは自然界のもろもろの生き物たちは自分に降りかかることをそのままありのまま受け入れているということです。生まれ落ちること、生きること、傷を受けること、そして死ぬこと。すなわち、その最後が来ましたら、彼らは抗うことなく、その最後を受け止め、大地に身を横たえ、次の命にすべてを託して、土に帰っていくのです。自然界の生き物の死がそのまま人間に当てはまることはないでしょう。人間は動植物とは異なり、豊かにまた長く生きるためにできる限りのことをします。そのために私たちは懸命に働き、心身のために最善を尽くします。それは私たちにとりましてとても大切なことです。しかし一方で、これらの生き物たちの生き方に惹かれる自分がいます。神の御手の中で生を受け、神の御手の中でその生を精一杯に生き、時が来たら静かに目を閉じ、私たちの魂をそっとあちらの世界に置かせていただく。そこには神から命をいただいたものと神との静かな、そして厳かな信頼関係があります。その時が来たことを悟ったモーセの言葉にもそんな彼の気持ちが伺い知れます。彼は自分の最後を知り、神の御心を受け止めたのでしょう。そして彼はそのような時に何をなすべきかを知っていました。そう、彼は自分が去った後も継続される神の計画を次なるものに託したのです。彼はイスラエルの民に向かい言いました。申命記31章6節。あなた方は強くかつ勇ましくなければならない。彼らを恐れおののいてはならない。あなたの神主があなたと共に行かれるからである。 主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう。そしてモーセは自分の後継者になるヨシアを呼び、イスラエルのすべての人の前でヨシアにこう語りかけるのです。申命記31章7節から8節。あなたはこの民と共に生き、主は彼らの先祖たちに与えると誓われる地に入るのであるから、あなたは強く、かつ勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを得させるであろう。主は自らあなたに先立っていき、またあなたと共にあり、あなたを見放さず見捨てられないであろう。恐れてはならない。おののいてはならない。今日はこれらのモーセの言葉に焦点を当ててみたいと思います。今読みましたモーセの言葉はイスラエルの民たちへの言葉、そしてモーセの後継者となるヨシュアへの言葉です。モーセはイスラエルの民に向かい、またヨシュアに向かい同じことを言われました。あなたは強く、かつ勇ましくなければならない。強く勇ましくということはどういうことなんでしょうか。何者も恐れず武具を身にまとい勇ましく戦えということなのでしょうか。確かに当時の時代背景、また彼らがこれからなすことは約束の地を勝ち取っていくことですから、このことがこの言葉には含まれていたことでしょう。実際にヨシアは勇ましい戦士として、モーセ亡き後、約束の地を次々と攻略していきます。しかし、今を生きている私たちには、武具を取り、どこかの土地を獲得するようなミッションは神様から与えられていません。私たちはこの言葉を今、どのように受け止めればいいのでしょうか。かつて、カレブとヨシアが他の10人の者たちとカナンを偵察に行きましたとき、10人の者たちがその土地にいる屈強な者たちを見て恐れて萎縮してしまったということがありました。しかしカレブとヨシアは同じ光景を見ていながら、私たちはすぐに登って攻め取りましょう、私たちは必ず勝つことができますと言いました。彼らのこの強さと勇ましさはどこから来たのか。それは彼らが万軍の主と共にあるという信仰によるものでした。戦うのは自分たちではない。万軍の主が我らと戦うという信仰です。そして、その彼らの信仰には彼らの勇気が伴っていました。主にある皆さん、あなたは強く、かつ勇ましくという言葉は、神を信じなさい。そしてそのために勇気を持ちなさいと私たちに語りかけてはいないでしょうか。フィリップ・ヤンシーというクリスチャン作家が、私の知らなかったイエスという著書の中で、イエス・キリストの生涯について、地球で過ごした最初の夜から最後の日まで、イエスには絶えず勇気が必要だったと書いています。そしてイギリスの作家 G.K. チェスタトンの言葉を引用しています。あらゆる宗教の中で、ただ一つ、キリスト教だけが創造主の美徳の一つに勇気を付け加えた。勇気。それ以来、この言葉はいつも私の心に引っかかる言葉となりました。私たちはその信仰生活の中であまり勇気という言葉を使いません。しかし本来、信仰と勇気は車の両輪のようなものなのではないかと気がつかされています。信仰を持つ。しかし持つだけではなく、その信仰と共に一歩を踏み出す勇気が私たちには必要だからです。私たちが信仰を持って一歩を踏み出すときに、私たちは恐れと不安を感じることがあります。それは私たちの正常な感情であり、私たちを恐れさせ、不安を募らせることが至るところにあるということ。それがこの世の常です。そのような時に、どうあるべきか、主イエス・キリストは私たちに語りかけているではありませんか。ヨハネ16章33節。あなた方は、この世では悩みがある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに、世に、勝っている。イエス・キリストは、この世を熟知していました。そこには悩みがあることを重々承知で、私たちに勇気を出しなさいと言われました。なぜなら、私はすでにこの世に勝っているのだから、その私はあなたと共にいるのだから、そこは確実なのだから、あなたの側に必要なことは、勇気を出すことなのだと、私たちの主は、言われるのです。あなたは強く、かつ勇ましくありなさい。私たちは信仰と勇気を持って、私たちに与えられているこの人生の旅路を歩み続けようではありませんか。すでにこの世に勝っていると言われる主と共に、この生涯を歩んでいこうではありませんか。主よ、あなたに対する、信仰、そして勇気を私に与えてくださいと祈るものとなろうではありませんか。モーセはイスラエルの民を前に、そしてヨシアに向かい強く勇ましくと言いました。同じようにモーセはイスラエルの民に向かい、主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを捨てられないであろうと言い、ヨシュアに向かっても同じことを繰り返し言いました。主は自らあなたに先立って行き、またあなたと共におり、あなたを見放さず見捨てられないであろう。これらどちらにも共通していることは、主はあなたと共に行かれ、あなたを見放さず見捨てられないであろうということです。なぜモーセはこの言葉を語ったのでしょうか。この思いはどこから来たのでしょうか。実は彼が イスラエルの民やヨシアに向かって言ったこれらの言葉は、彼の人生において、神様がかつてモーセに語られた言葉だったのです。時は、この日から遡ること40年前。モーセが80歳になった頃、エジプトから逃げてミディアンの荒野での日々が40年経った時、荒野において神様は彼に語りかけました。出エジプト記3章12節。私は必ずあなたと共にいる。これが私のあなたを使わした印であろう。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。モーセが神様から託されたことは、当時の超大国であるエジプトに行き、その国の王パロと対峙して、奴隷として囚われている数百万のイスラエルの民を救い出すというミッションでした。それは絶対不可能なことのように思いました。しかし神はそれをモーセに託され、モーセは、私は必ずあなたと共にいるという言葉を受け止め、勇気を持って、パロの前に出たのです。果たして、私たちが困難と思われる使命を神様から受けるとき、いざそのために出ていくときに、私たちは神に何を願うのでしょうか。まず思い浮かぶこと、それは何かしらの力の需要です。力といえば強靭な体力とか知力とか武力、財力のことを言います。そうです。それが不可欠だと私たちは思います。民の先頭に立つリーダーであるならば、万人を奮い立たせることができるような言葉の力も求めることでしょう。特にモーセは最初から自分は口下手な男でと自分の言葉にコンプレックスを持っていたのです。しかし神がまずモーセに対して約束されたことは、それらの諸々の力を彼に与えるということではなくて、私は必ずあなたと共にいるということでした。そしてそれから40年後、120歳になった彼は、ここでイスラエルの民、そしてヨシュアに自分がかつて神から約束された言葉、すなわち主があなたと共にいると語ったのです。ここではただ単に主があなたと共にいるということだけが言われているのではありません。その後にこの主はあなたを見放さず、あなたは見捨てられないであろうとも、モーセは言いました。誰かが共にどこかに一緒に行ってくれるという。しかしそれで万事 OK かと言いますと、決してそうではないということを私たちは知っています。たとえ誰かが共に行ってくれたとしても、その人がいつか自分から離れて行ってしまっては問題なのです。大問題なのです。ましてや肝心なところで見放されたり、見捨てられたりしまったら、平坦な道を共に歩んできてくれて、いざこれから危険極まりない密林に入っていこうというときに、いや、私はもうこれ以上は一緒に行けないよということでは困るのです。平坦な道のみならず、詩篇23篇に記されているように、たとえ死の影の谷を歩むとも、このお方は私と共に歩んでくださるという約束が、 モーセがイスラエルの民、そしてヨシュアに残した言葉でした。そして、このこともモーセがその人生の中で自ら経験してきたことなのです。神から私が共に行くからと御声をかけられて以来、このお方は私を見放すことがなかった。私は見捨てられることがなかった。あの日以来、今日まで、このお方は私と共にいてくださったのだ。その確かなる経験に裏打ちされた言葉を、モーセは次の時代を担う者たちに残したのです。それゆえに、この言葉には力があったのです。これらの言葉は、イスラエルの民とヨシュアに、それぞれ語られた言葉ですが、特に、ヨシュアに対して語られた言葉の中には、特別彼にだけ言われた言葉があることに、お気づきになったでしょうか。七節以降をもう一度読んで、見ましょう。モーセはヨシュアを呼び、イスラエルのすべての人の目の前で彼に言った、あなたはこの民と共に行き、主が彼らの先祖たちに与えると誓われた地に入るのであるから、あなたは強くかつ勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを得させるであろう。主は、自ら先立って行き、またあなたと共におり、あなたを見放さず、見捨てられないであろう。恐れてはならない。おののいてはならない。先ほども言いましたように、ヨシアはこの後、モーセの働きを引き継いでいくイスラエルの民のリーダーとなる人です。そしてリーダーであるということは、この民の先頭に立っていくことを意味します。そこにリーダーのリーダーたる責任があります。先頭に立つということは、すべての危険や問題に一番最初に直面することを意味します。そこは一番風当たりが強いポジションであり、その強風が後者の者たちに及ばないように、体を張って立たなければならないポジションです。先に進むにあたり、どちらの道を進むべきか常に決断を迫られる責任が伴うポジションです。リーダーの決断いかんによっては、その群れすべてが立つか倒れるかというプレッシャーが常につきまとうことでありましょう。誰がこのような任に耐えうることができるでしょうか。自らリーダーであったモーセはこのことを理解しつつヨシュアに言います。あなたは強く勇ましくあれ。あなたは彼らにその地を得させることができる。主はあなたと共にあり、あなたを見放さない。そして主自らがあなたの先に行かれる。40年もの間、民の先頭に立ってきたモーセは同じポジションに立つことになるヨシュアにこのことを伝えました。神はあなたと共におり、見放さないだけではない、主ご自身があなたより先にその道を歩まれるというのです。主にある皆さん、今日お話しましたモーセがイスラエルの民、そしてヨシュアに語った言葉はすべて、彼がその人生を 通して経験したことです。そしてそのことはモーセの人生だけに特化された言葉ではなくて、それは聖書を貫くは神の私たちに対する約束の言葉なのです。創世記においてあのヤコブが兄から命を狙われ、自分の家から逃げていった晩、一人寂しく石を枕に眠ったとき、神は彼に言われたのです。創世記28章15節。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行う。歴代史上28章20節。イスラエルの二代目であるダビデ王がその息子ソロモンに自分の職務を継ぐときにダビデはソロモンに言ったのです。明らかにダビデは彼の先祖、モーセの言葉を意識しています。ダビデはこう言いました。あなたは心を尽くし、遺産でこれを行いなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。主なる神、私の神があなたと共におられるからである。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務め、すべての工事を成し終えさせられるであろう。これらの言葉は旧約聖書に記されている人間だけに向けられた言葉ではなく、これらの言葉の一つ一つを私もあなた方に語りかけるのだと、主イエス・キリストは私たちに今も語り続けているのです。主イエス・キリストは言いました。私は良い羊飼い。そして、良い羊飼いは、羊の先頭に立つ。言うまでもなく私たちは羊。私たちは羊飼いなるイエスの後をついていけばいいのだと、キリストは言われたのです。イエス・キリストはまた言われました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。そして弟子たちに対して語られたイエスの最後の言葉は、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまであなた方といつも共にいるのである。だったのです。そしてこれらの言葉を文字通り受け止めたヘブル書の記者は書き記しました。主は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われた。ヘブル13章5節。この記者はここで今日見てきました。申命記31章6節の言葉をそのまま引用しているのです。モーセはその年40歳からアラノでの生活を80まで送りました。そして80歳になり神様に導かれエジプトから同胞の民を救い出すために立ち上がり、さらにアラノでの40年を過ごしました。その意味で彼が一人の人間として経験したことを、そこから得た知恵というのは膨大なものであったことでしょう。しかし、モーセは自分が荒野の生活を通して得た経験について、その時何一つイスラエルのためにもヨシアにも伝えなかったのです。どこそこの民族には気をつけろとか、荒野での生活のコツはここだぞということは言わずに、 彼がその最後に繰り返して言ったことは、主があなたと共におり、主は決してあなたを見放さず、見捨てられない。神はあなたに先立っていくということでした。一人の人間がその人生の最後の時を迎えようとしているのです。その最後の時、モーセには決してと言える言葉と経験がありました。私の仕えてきた神があなたと共にいるから大丈夫。神は決してあなたを見捨てられることはない。このお方はあなたに先立っていく。主にある皆さん、私たちには後世に残すことができる言葉があるでしょうか。それまでの人生を振り返り、神の言葉と自分の経験が合致して、決して神はと言い得る人生を送ることができたら、そしてその確信を愛する者たちに残すことができたら、これ以上の幸いは私たちに、また彼らにもないのです。お祈りしましょう。愛する天の父様、私たちはこの礼拝を通して、モーセの誕生からいよいよその最後の時まで、聖書の御言葉を通して見てまいりました。彼がいよいよこの地を離れあなたのもとに帰る時、彼は自分の肉体的な状況を、また神が彼に語りかけた言葉をそのまま受け止め、あなたのもとに帰る備えをしていました。神様、どうか私たちも、この私たちの人生は私たちの手の中にあるものではなくて、あなたの御手の中にあるものだということをしかと受け止めることができますように、どうぞ導いていてください。あなたの前に頭を垂れて、あなたの御心にかなった生き方をこの人生することができるように導いていてください。そしてモーセがあなたから語られた言葉、またその言葉に生きた人生の経験、それらを後に続く者たちに残していったように、主よ、どうか私たちもあなたの言葉に生き、そしてその言葉は誠に本当であったというような、そのような経験をこの人生の中で一つでも多くさせていただくことができますように導いていてください。私たちはいつあなたの御前に立つか、その日を知りません。しかしいよいよその時が来た時に、神は決してあなたを見捨てない。神は真実なるお方。神はいつもあなた方と共におり、 あなた方の先頭を立つお方であると、私はそのことを私の人生を通して知っているのだと、後の者たちに伝えうることができるような人生を送らせていただくことができるように導いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。ただただあなたの恵みと憐れみにより、このような生涯にあなたが私たちを招き入れてくださったこと、そのことに心から感謝し、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると、私たちに語りかけていてくださる、我らの主イエス・キリストの恵み。決してあなたを離れず、見捨てないと私たちに語りかけてくださる、我らの父なる神のご愛。愛する者たちに人生の確信を残すことができる人生を歩ませてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席させていただきました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。